81回ゴンゾラジオ卒業記念フリートーク。わー、はい、というわけで今回はですね、いつもなら、土壌さん、おっさん、スニアさん3人でいつも、トークしていただいてたんですけども、今回は卒業記念ということでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうも土壌です。
皆さんこんにちは、おっさんでございます。
あー、卒業ー、すみやです。
はい、どうもどうも、今回ゲストで参加させていただいておりますひろぽんでございます。
ゲストで登場してますナイト P です。
はじめまして、おばたです。
新人だよね。おばたくんの、おばたってどこから来てるの？
おばたくんのおばたってどこから来てるの
って名字から来てるとしか言いよう
ない。先祖の子聞いてるわけ。
いやちょっと教えてほしい、知りたいなと思って。
僕がつけたわけじゃないんですけど、なんか柴田っていう YouTuber がいるらしくて、お前おばただって言われたのがきっかけです。
誰に？
そう、
まあ、一人しか
いない。そういう、
あの、パクリっていうのは今ね、表現しちゃね、危ないよ。訴えられる可能性が
ある。リスペクトとかって言っとか
ない。それか、オマージュ。
それ言い出して、金属から言い出して。
シバターをリスペクトしてオバターにさせていただきました。そう
そう、よくできました。
これパワハラじゃないですか。いや
今回卒業を迎えるおっさんと土壌さん、ちょっとしんみりした話ですけど、同じ今までやってみて どうですか、初期面からね、立ち上げから携わってもらってたんで、すごい感謝はしてるんですけど。
そうですね、最初の放送の時に私結構テンション高くて、地元ネタをですね、杉並区ネタを結構披露したところ、不評でしてですね、かなり郷土愛があるんで、そこをかなりアピールしたんですけど、あまりリスポンスが良くなくてですね、仲間のリスポンスも良くなくてですね、それ以来ですね、ちょっとショックを受けて、その時からちょっと卒業を考え始めました。
いや、そうそう、杉並区ネタは、杉並区に住んでる方が聞いてらっしゃるかわからないですけど、聞いてるリスターさんがね、いるかどうかわからないですけど、いてもちょっとどうよって感じてる。あれはもう渾身のネタとずっと考えてる。
渾身のネタっていうか、まあそうですね、まあ、だって杉並区55万人いるんですよ、人口
はい、ね、
そのリスナーに向けたとしても55万のリスナーじゃないですか。
はい、
非常にだから、そこマーケティング的にはですね、非常に得意なスポットをですね、しかも人数の多い得意なスポットをですね、狙い撃ちしたっていうところなんですけども、まあ、ちょっと外れてたかな、外れてしまったかなという感じにはっていうところですかね。
あれですよね、一部の方は不評だけど、一部の方には好評だったというね。
そういうことで、
なかなかピーキーな感じじゃないですか。
周りにいたの？
いました、いました。
どんな反応だったんですか、その受けた人。
受けた人、おぉーっつって、阿佐ヶ谷じゃんみたいな。
え、そんな話したっけ。
いました、
き
ました
。あれ、特典さん。
あれだって別に杉並区じゃなくて、あれ杉並区23区の1回でも話そのまま変わんないです
よね。まあまあさ、そうなんだけど。
杉並来たーですよ。
そう。
あ、じゃあ、
まあ、要するに、ね、土壌くんが杉並区に呼ばれてると、そういうことを言いたかった。まあもうあれもう1年以上前ですね。
もうそうですね、もうそうなってるんですね。それからまあ飛躍しましたからね、やっぱりおっさんのおかげで。
飛躍した、何が飛躍した。
いや、やっぱりね、なんかついてたんですよ、杉並区の何かに。それでやっぱりおっさんのおかげでこう呪いが閉じたのか、もう全体的にスッキリした気持ちになれたんですよね。
そうね、まあ壺買わなかったしね、でもね。
だからやっぱり壺を買わなかったせいでやっぱりこう卒業っていう風になったのかなって。だから今後悔してるのは壺を買っとけばよかったなっていう。
でしょ。
そうですね。
分かるの遅くないけどね、うん、今なら25万円
安い。
安いでしょ。
安い
っす。今じゃあみんなもうなんか一筆書いてるから購入したの一筆書いてる。
もうそれ以来ちょっと卒業を考え始めてですね、まあ、どうしようかなと思ってですね、今後はですね、舞台とか女優とかモデルとかで、頑張っていきたいと思いますので、私のファンの皆様もよろしく応援お願いいたしますということですね。
小畑君はまとめどうだった
の？正直
75点ぐらいです。
いいですね。
ええな。
75点取れば一応は進級はできます
ね。お嬢さんとおっさんの思い出てる、
まあ、お互い音楽が好きだって思いますし、まあ、僕はもちろんそういう音楽を仕事にしていただけます。そういう意味では共通点、まあ、ジャンルが違いますけどね、うん。
いやでもおっさん、ラジオネタの思い出は今杉並くんネタ聞いたけど、うん、一緒にやってきたメンバーに対する思い出とかないの？
特にないですね。
ないね。
ないですね。
そう、
グループが長持ちする秘訣はプライベートで干渉しないということ。それに徹してきましたね、この1年半とか。
やっぱりこうソロ活動で必死で動いてたから、そこでのそのグループ感だから、まあグルービーさがちょっと強かったのかなって、なんでか分かんないんですけど、非常にワイナイの回だけがその視聴者のリスナーの人たちが少ないっていう話を聞いていまして、おかしいな。だって我々ソロ活動でもね、こうもう東京ドーム埋まらせるぐらいの力を持ってるのに、なぜこんなに少ないのかなって、うん、
それはね、前の回がダメだったからです。
あー、なるほど。
前の回がつまんなかったんで、もう聞くのやめようと思って、でそれで我々の回にそこに影響が出てきました。我々の回が面白かったのに、前の回がつまらなかったために来ないと、うん、で我々の会がいや実は面白いよって話になって、うん、でまた次の会が増えるっていうことで、まあ煽りを食らってたんです
けど、
ズレがあるわけですよ、
はい、前の会を担当してる広
川あーすみません、なんかねいやーちょっと痛なんかもありましてでもね、まあ、3交代でねチーム制やっていて、さすがにね、さすがに、まあ、6回目、9回目ぐらいからですね、普通に前の回とか関係なくあ、この回ちょっとスルーした方みたいな扱いになってるんじゃないかっていう疑惑がですねあるんですけど、その辺はどうなんですか？
これね、ちょっと身内なんですけど、ゴンゾ社内の人たちで考えると、わりかしがですね、我々の回が一番面白い
お
っていう話を、ね、聞いてるんです。
どこから誰か
ソース元はどの辺
か。ソース元はね、まあ名前をね言っちゃうとちょっとご本人にかわいそうだから何とも言えない
です。
まあ私の近くの、
そうそう方からですね一番好評いただいてましたまあその方との仲がいいっていうのもあったからね。
ああ、そした
ら そうですね、いろいろ気を使ってくれるからね。
いいやつだね。
そう、いい人でした
よ。そんな中で、お嬢さんはゴンラジに対する思いって何かあるんですか？
いや、なんかさっきも言ったように、そのなぜに伸びないのかな。いや、伸びる努力したんですよね。マーケティングもちゃんとしっかりやって、何が受けるのかなっていうのをやって、まあおっさんも言った通りね、その地方ネタもそうですし、その怪談、夏だか怪談話もそうです。それで音楽の話もそうです。どれも声もニッチもサッチもいかない、おかしいなと。
音楽ネタ、うん、結構第1 1回とかつけて同調査やってましたけど、うん、第2回以降はなかったんですけど、あれはなんか意図的な何かあったんですか、何か理由があったんですか。
いや、それはあれですよ、よくアニメ業界にあるじゃないですか、パイロット版を作ると。で、パイロット版が受けたらこう、じゃあ次に行くっていう。で、とりあえず第1回ってやって反応どうかなと思って、はい、やったら反応がなかったから、じゃあお蔵入りっていう。
お蔵入りパンク系だよね。あれパンクじゃない、
パンクじゃないです
。パンクとメタルは違う。
あ、メタル
か。
しかもメタルの中のメロディックスピードメタルですからね。
そう、 あの時はあのおっさんもセリアさんも2人ともついてこれなくて、ゲストの佐藤さんとあの中心のトークでしたけど、うん、佐藤さんもそんなに詳しくなかったっていう。
だからね、あれは本当にあれは困りましたね。
あの時にちょうどあの他の、うん、YouTube の動画とかで、僕から土壌さんに、
そうそう、あれ見ましたけど、実はあっちの方が僕得意なジャンルなんですよ。その佐藤さんがメロディックスピードメタルがすんごい今ハマってて、それをやりたいって話がしてて、僕も、好きなジャンルではあったけど得意ではない。とりあえず言うと、内藤さんに見せてもらったメタリカとかアメリカのメタルバンドがすごい一番ハマってるところだから、実はその話をしたかったんですよね、
うん、うまくいかなかったの。
そうそう、あの企画自体がね、あの頓挫したまあこの業界ではよくある話ですからねそうそう、
これ今日は皆さんフリートークなんですけどなんかあの俺からのなんか質疑応答みたいなのだけど大丈夫、ね。
まずはじゃあちょっとあの新人のね、新規メンバーに今後の意気込みをちょっと言ってもらわないと。
今後の意気込み、うん、そうです、土壌さんが卒業するということで、土壌さんの穴を埋めれるように頑張りたいと思います
。嫌だな、ちょっと俺が穴を一生懸命こう怒ってたのを全部こう潰されるってことだよね
もう元々いなかったのよ、ね、
それ嫌だな、
こんなやついたっけっていう風にしますと
ひどいやつだな。
いや、そういう意味じゃないですけど
じゃあキヨコから見たあのおっさんと土壌さん の印象ってどうですか。
やっとね、土壌さんはね、そもそも最初の1本目がね、メールでこう書類を送ってくるっていう採用の後に履歴書をメールで送ってきたんですよね。
そう
ですね。いやあれね、多分自分だけだったなと思ったら間違いなく外場で跳ねてるんですけど、なんか間違いでこうね、自分の上司の方に目がこう引っかかってしまって、そのままなんか面接とか行って、まあ変わり者が大好きな内藤君の方で採用になってしまったっていう流れがありましてですね。
いやね、皆さんもね、考えた方がいいんですけど、結局履歴書をね、まず買うじゃないですか、100均で。そこでまず100円っていうのが取られるじゃないですか。で、まず書く時間もある。で、写真も取らなくちゃいけない。で、郵送代もかかる。それが1社だけだったらいいっすよ。2社も3社も4社もなってくると、それはまあ金と時間かかるじゃないですか。けど、履歴書っていうのは、今ネットでね、フォーマットっていうのがあるんですよ。で、まず写真もね、1枚こうペロッと写真機で撮りますと。それを携帯電話があります。携帯電話で写真を撮りますと。で、そこであとは加工していけば、もういくらでももう作れていくと。で、あとはメールでポンポンポンポン投げていけば早い、お金もかかんないっていうことで、こう皆さんもねやってた方がいいですよ。
そうだよね、17だもんね。
そう、
今だけ手書きってちょっともうアニメだけにしてくれよって
確かにね、こう止まってる絵がこう動いてる、全部手書きで書いてます。頭おかしいと思いますね。まあそれはそれとしてですね、
多分、今後動画の履歴書になりますよ。
動画の履歴書、
ビデオサイ
ン。そうそうそう、
じゃあ動いて名前変わったりするんですけど、
そうそう、いやだから
テロップでこう出てくる。
そうですね。あとなんとか大学卒業予定のおはようございますっつって、御社のあの業績、あの非常にあの感動を受けましてですねっていうような動画をですね、動くんです、写真の部分も。
ああなるほど
ね。今後はそういう、うちもそういう採用にしようかなと。
それはでもあれですね、なんかメールよりは弾かれますね。
あ、容量が
容量が多くなり
すぎる。容量で弾かれるよ。
でもまあ、イガファイル便とかね、添付すれば
一緒で。
そういうゴンゾのそういうサーバーを立ち上げればいいんですよ。あの求人募集はここにどんどんどんどんこう FTP サーバー内に入れてってくださいって。
いや、それはでもね、会社の中でね、多分こう偉いとかのダメ出しをくらいの、それは自分でダメ出しするんですけど、まあ、大きく出ませんね、はい、
出ないですか、
ね、じゃあ、職歴もあの 何年何月、どこどこ退職って理由、人間関係でもいかなかったためとか、ドッカーン、しょぼーんとかいう、そういうあの動画が入るんです。
あ、エフェクトも載せ
る、エフェクト入って、
うん、だってそれだったらさ、そのあ、この人はエフェクトも使えるのかと。
それでもあれですよね、こう臨場感とかで説得力が出てくると、これこの人うちの会社でも独感するのかなって思っちゃったりしません。
いやそれで次はあの御社で、頑張らせていただきますって言ったら、キラーラの星がいっぱい出る。そういうディレクションに今後ね、あのしていこうかな。
日本はね、こう真面目すぎなんですよ。あの履歴書っていったあの白い紙の履歴書でちゃんと同じことを書くような、もうちょっとね、面白みがあったのもいいのかな、うん、今後は。だからそういう人たちを今後は、今度は採用していくような、ないような感じになってますね。
あ、まあ、このラジオを聞いてる皆さんはね、そういう履歴書を送ってこないように。
一つ聞きたいんですけど、スミヤさん、毎回あの変な被り物してるじゃないですか。
はい。え、してましたっけ。
してるしてる、なんか、なんかほら、ちょっと考えて、
あれは素顔。
あれ素顔なの？
あれは素顔だ
よ。あ、ほんと？
そうそう。え、
あ、差別ですか？
いや、
そうだっていつもね、自転車乗って通勤してくるときも、あの顔だよ。
そう。あ、マジで？
うん。
あ、そうなんだ。知らなかった。ごめん。あ、あ、そうだ。よくよく見たらそうだ。
なんか、たまに見る顔が、仮の人間界の顔なんです。
限界。正体、正体なの？正体どっから来たの？え、どっから来た人なの？人間界。
だって仕事もあれでしてるもんね。あの仕事もあれでしてる。うん、昔あの入社の時の履歴書の写真もあれだったよ。
あ、そうなの？
うん。
人間じゃない
の？いや、だってアニメ俳優同期も天下がこう授かってっていう話だったから、ね。うん、
あ、典型が聞こえてる。
あの染色体の数もみんなと違うから。
そう。
あ、
うん。
あばらの数も違います。
あ、マジで。
そうそうそう。
あばらの数も違う。あ、そうなんだ。
うん、
そうそう。え、それ二人とも知ってて、みんな知っててずっと黙ったの？俺知らなかった。
いや、みんな知ってるかと思って。
むしろ内藤さんだけじゃない。
え、マジで。
うん、
みんな当たり前のことだから言わなかったわけで。
うん、そうそう。
あ、そうなんだ。え、
そう。まあ、そこであえて言うのもまずいなと思ってね、
そうそう、
ちょっとまあ、ちょっとまあ、何、差別してるとか、そういうふうなことになってもまずいなと思って、まあ、普通に接してますけども、
ああ、そうなんだ。
あれ、素顔ですよ。
あ、そ
う
か、うん、もうごめん、なんか、ちなみに、特殊な能力ってあるの？
特殊な能力ですか？いや、それはあれですよ、場を凍りつかせるとかですよ、今、発動しましたから。
ふっと凍るから、だが、でどうしていいか分かんなくて、部屋から逃げたくなっちゃうっていう周りにいる人
は。あのさ、みんなそうなんだけどさ、じゃあさ、なんか人と違うからって言ってさ、じゃあスーパーマンとかみたいにさ、スパイダーマンみたいに、なんか特殊な強い能力があったって言ったら、また違いますからね、それこそ差別です
よ。ね、あれ、路上様は、住谷さんのその攻撃を受けたことあるんですか？能力を体感したことあるんですか？
いや、かわしてたから。
あ、かわしてた
から。かわしてたから。見えんから。
あ、 目に見えるな。
見える見える見える。おさんも見えますよ、
うん、最近あの可視化する方法をね、あの得得したんで、
そう
こう来るとヒュッとこうまっすぐにしか来ないんで、
あ、
はい、はい、横にこう避けるとスーッと通り過ぎてくる。
それから通り過ぎて別の人が当たると、 その別の人が勝手に凍っちゃうっていう。
あ、それ怖いな。え、それもあのなんか壁とかをあの貫通してって通り抜けて、
もう関係ない、
関係ない、
関係ない。
これ慣れちゃって気づいてただけっていうわけが、
そう
です。もうあの性質としてはニュートリノに近いんで、
あ
シューッと。
なるほど。でもスピードは為替でスピードってくる、くる。なんかニュートリノだともうめっちゃいいじゃないですか。
一応あの時速22.3 キロ。
それ速い。
計算したんですけど、
ね。
そのぐらいです。だからまあ自転車ぐらいですかね。
そっか。でもそう結構速いですね。
え、大丈夫大丈夫、あの普通の運動神経持ってれば変わせます。
変わせる。スミヤさんの中でその場を効率化せる能力っていうのはあの。どれぐらいの確率でヒットするんですか。
いやもうそれは100発100中ですよ。
100発100中
だ。避ければどっかに当たるから。
あ、
車内で避けてもあのラーメン屋あたりの客のあたりであの当たってる可能性があるんで、客がラーメン食いながら凍りつくんですよ。
あれ大体ファミマとかね、そっちの方に行っちゃうから最近は。
あ、そう
だね。ファミマよく店員が凍りついてるわ。
だから、誰も当たんなかったらもう一周回ってくるの。
あ、そうなの。
そう。
しっきり一周してくるんだ。
一周して最終的にスミヤさんに当たるっていう。
うん、でも時速 22.3 キロなんで一周するのに 4,5 日かかっちゃうんですね。
そう
そう、警察なりゃ分かんないですけど、1週間ぐらいかかるかな、うん、
血液って何色なんですか。
何色。
桃色です。
桃色、
はい、クローバーです。
それは言ってもいいのか。大丈夫か。
まあ言いたくはなるわな。
あれ
また発動しちゃいました。
どうしましたね。
どうしました
ね。あの内藤さんがさっきこう拾ってますけど、もうどうやって収集つけるん
ですか。収集つかなくなった
ら、そうだよね。
あの収集つかなくなるっていうそういう技もあるんですよ。
あ、使用中だけ使用中で畳みかけができないっていう。
いや、それはもう3人の絆技です ね。
絆技超必殺技的な感じじ
ゃない。3人の絆がそろそろね、就職
ね。
6月18日、ユナイテッドシネマ豊洲にてゴンゾフェスタが開催されます。で、このオンエア日の5日後ですね。はい。
おお、あともうそうそうですね。
そうですね。
ほら、ワクワクしてきたぞ。
おばたは行くの？
あ、はい、僕も一応参加させていただきます。
一応予定では、当日の前座、会場時間前にですね、オンラジの公開録音をする予定
なんです。公
開録音、オープニングアクトが、ね、まさかの。
結構いかやこなんですけどね。
オープニングじゃない、前座。あの始まる前の
オープニングアクトって前座と同じだ
から
。
かっこよく言ったってや
つ。そう。
で、何をやるかは決まってない。
だからこれは滑った分だけそのゴンゾフェストに影響があるってことでしょ。滑った
方が面白い。
そんな無理くりなフォローしなくてもいいんですけど。
まあ多分我々が喋ってる時はガン虫でスマホいじってる人とか、まあいいやっつって外に通路の方に出てっちゃうとか、 まあ、いると思いますけれども、あのめげずにやりましょうということですね。
杉谷さんは
卒業です。
いや違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違
う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う
違う
違う
違う違う違う違う違う違う違う違う我らゴンラジは余裕でしょ。
じゃあ出ろよ。じゃあ出ろよ。
すげえ本音が。
じゃあ出ろよ。
かましてやりましょう。
いや、ゴンゾフェスタ25年ぶりに復活したっけ。
え、25
年ぶりだったはずね。
え、ちょっとあれ、ゴンゾって何年ついて
るの。25年でしょ。じゃあさ、あの
ちょっと待って、
あの1年初めてさ
10年ぶりとかじゃないかな。
うん、だってゴンゾ初めて一発やってさ、もうやんないっていうことになる。
あ、15年ぐらいだと思ってた。
15年ぐらい、
そうですね。確か、ミーナの特典映像のところに、ゴンフェスで流した映像みたいなのが収録されてるので、多分20年は行ってないんです。
いいな、すごい。電車男の時代から。
そうですね。
告知があります。 18th が7月7日から、東京 MX、 7月10日 BS 富士、7月8日 ATX にて始まります。まあ、原作がね、あの SNS の 18th っていうあのゲームが原作になっていて、それをオリジナルでストーリー、オリジナルストーリーを展開していくっていう風になってますので、あのゲームを知らない方もね、あの非常に楽しめる内容になっておりますので、よかったら皆さんぜひチェックしてください。これ絶対見るわ。
ブルーゲームね、まあゆくゆくはみんな買っちゃいます。
絶対見る人、
はい、
まあ見るかな。
今6人いる中で、手を挙げなかった人は2人います。あ、5人、5人、手を挙げた人が全員見ます。絶対面白そうだわ。もうマジでやべえ、やばい、すげえ手が。
でしかもさ、6月18日のそのコンソーフェスタで先行上映会もやる。
お、やるんだ。お、マジか。
おっと、第一の全世界最速。
そうそう、うん、おい、みんなちゃんと言わないと。なんか書いてあるのは、どうそのゴンゾフェスト内で先行上映会&トークショーを開催決定いたしました。
おお、
第1話を全世界最速でご覧いただけ、さらにメインスタッフ、キャストによるトークもお楽しみいただけます。
もう、なんだろう、ニコ生で、ね、お記者制作発表会、すごいね、マンニコ生ですよ、9万人も、あの減った、やばいっすよ。
それ、あれ、それありです
か。いや、ニュースになってたから、あれでしょ、9万人は、あの、プレミアム会議が減ったニコ生で、すごいね、規模が。
ちょっと待って、言うとさ、わかんないんだけど、もう、これを聞いてる頃には、PV もオープニングの曲もなんか発表はされてるみたい。なんか、
あ、そうだ、
そうそう、この資料
見た。あ、 PV は、PV が見た。あの、ゴンゾのホームページ、ね、と、あと公式だ、あの、ATF の公式ホームページに、うん、あの上がってます。
すげえ、なんか独特な雰囲気ですよ。画面の色使いが特殊でしたね。
すげえ楽しみ、めっちゃ上がってめっちゃ森本レッド
みたいな、見てるだんだん気持ち悪くなってくるような、なんかこう歪んだ感じが。
ゴンゾブルーの次、森本レッド。
ちょっと待って、ゴンゾブルーってあったの。
あ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、
会社のイメージカラー青ですか。
ほら、やっぱあったよ、
北のブルーとかじゃ
ない。名刺青でしょ。
ああ、
あれ、ゴンゾブルー、
あれ、ゴンゾブルー、あ、
ゴンゾのカラーってブルーなの？
そう、
ゴンゾブル
ー、ゴンゾブルーだ
ね。え、おい、卒業する今頃になったよ。おい、その事実をするの。
じゃあなんで、なんで名刺があの色なんだよ。名刺があの色になってるのは多分ゴンゾブルー、ブルーだよ。
そうそう、市長さんにはね、ちょっと見えないんですけど、ゴンゾの石ちょっとかっこいいんです
よ。黒とかじゃなくて、ゴンゾはブルーだよ。
そこは知らなかった。多分声聞いてる人たちもどれだけの人もゴンゾってカラーってブルーだって
。なる。あの絵の具や世界堂とか行って、あのゴンゾブルーくださいって言ったら、
いや本当にあんの？
あるある、あるある、本当ある。ゴンゾブルーってどんどんあるから、ゴンゾブルー本当あるから。
ちょっと声を聞いた人たち、世界堂に行ってきてやってください。ほんでもしあったらちゃんとメールでご報告をお願いします。
うん、なんで周りに撮影もしてるの。なんで自分で確認しないんだよ。
そんな危険なことをしたくないで。それでしたらゴンゾブルー会いました
よ。違ったよ。いや、ゴンゾブルーだよ。名刺見てる。ゴンゾブルーって
。あ、もう名刺でこのブルー
だよ。もうゴンゾブルーだ、これだって、これだって。
その言われて何、青の6号から来てるのか。
それはあれ、石川社長の気持ち
です。ずっとずっとブルーにな
る。遠回しに刺すな。遠回しに刺すな。ザックザク刺すね。そうそう、
まあね、黒だったり赤だったり今はきっとブルーなんじゃないのかな。
最後に一言ずつね、何か一言じゃないか、何かこうコメントをもらって締めていきたいなと思うんですけど、今多分ここら辺でいいこうしんみりとした音楽が流れてると思うから、ね、卒業するお二人から何かこう言葉を決めてもらうんですけど、
まあ卒業しますけれども、OB としてもしかしたら参加するかもしれません。よろしくお願いします。
まあ、僕はもうラジオ業界を引退という形は取るんですよね。まあ、エリクタプトン同様、まあ、復活っていうのがあるかもしれないんでね、その時はまた聞いてもらえるとありがたいなと、ことですね。
ありがとうございます。じゃあ最後にこの2人を送る側として、権田城代表してね、杉谷さん、もうずっと長年お二人でやってきたんで、
僕も今回でちょっと卒業すると思うんですけれども、
はい、
ちょっとまさかの
私のことをみんな知ってますか。私のことは嫌いになってもいいから、今度ラジのことは好きでいてください。よろしくお願いします。
はい、
はい、
すごい心に、ね、響く共感するお言葉をいただきました。今ね、2人は泣いてますけど、目からこう心落ちるものありますけど、
悲しいです、本当にやめないで。ごめんなさい。
全く終始ますか。
はいはい、終始してくださいよ。はい、
というわけで、おっさんどじょうさんの卒業フリートークでした。はい、じゃあどうもお疲れ様です。
お疲れ様でした。